はい、今度こそ出ました。はい、では、質問コーナー、皆さんから受け付けた、いくつかの質問を答えていきたいと思います。まず、犠牲の動物をですね、この捧げることについて質問があって、金曜日、昨日の朝に少しお答えしました。ちょっと追加したいなと思います。まあ、この羊の動物の犠牲を捧げるのこと自体は罪ではないのかという質問で、まあ、私の質問の中、答えの中で、動物の命は、大切でないと聞こえたかもしれないと思いましてですね、まあ、この聖書の中で神様は動物の命も大切だとおっしゃっておられるんですね。で、この例えばこのヨナ書というのは、まあ、全体を読んでいただいたら話がよくわかると思うんですけれども、この神様がある町があまりにもこの悪いために、このヨナという預言者に、まあ、警告をしに行きなさいと言うんですね。で、その後に、まあ、みんなが悔い改めなので滅ぼすことはなかったんです。で、そこで最後にですね、このまあ、いろんな人がそこにいて、12万余りの人がいて、そしていっぱい家畜がいる、あまたの家畜といるこの大きな町ニネベを惜しまないでやられようかと。まあ、ヨナさんというこの預言者は自分のこう町がなくなってしまうと神様のメッセージを伝えたんですけれども、そうならなかった。神様が恵みを、この町に施してですね、町を滅ぼさなかった。で、まあ、それによって自分のメンツが潰れたと考えて、そして自分が言ったことがね、こうならなかったから、こう、まあ、怒っていたんですけれども、その中で、まあ、家畜もいると。まあ、神様のこの命は、どんな命でももちろん大切ではあります。でも、この動物犠牲、動物の犠牲制度ですね、動物を、命を取ることは軽いことではなかったんですよね。で、動物のこの犠牲を捧げるときに、まあ、自分の罪のために、この動物の命を取らないといけない。それと一緒で、その重みがですね、キリストが命を捧げてくださったことがどれほど大きいかということを非常に感じるときだったと思うんですね。まあ、これ、一つ目の、まあ、質問ですね。で、大祭司は誰でもなれるの？という質問がありました。昨日の朝でしたかね、大祭司の話をしましたけれども、誰でもなれたわけではありません。レビ人のこの、部族の中のこのアロンという人が第一号、まあ、第一人目になって、そしてその後継は子孫がどんどん継いでいったということです。次の質問です。神様のことを知らずに亡くなった人は天国に行けるのですか？まあ、先に言っておきますけど、私ここでほんの少しの時間しか取ってませんので、完全にこの質問に答えられるかどうかは分かりません。もしまだ質問があったり、あればぜひですね、牧師のところや神学科の先生、あるいは神学科の生徒のところに、ぜひ聞いてみてください。まあ、この質問ですけれども、誰が天国に行けるか私たちには分からないし、神様が判断されることだと思うんです。私たちの領域ではないんですね。あの人が行ける、この人が行けない。まあ、それは裁くことになってしまいます。私たちが分かることではないと思うんですね。で、まあ、しかし、聖書を読むと、ローマ書には神様がおられること。聖書を知らずともですね、自然界などを通して神様がおられることは分かると。そして、またその後のローマの2章のところを読むと、人はその時に与えられた知っていることに基づいて神様に裁かれると。ですから、まあ、キリスト教のこと、聖書のことを学ばない人ももしかしているかもしれない。そのような人のことはどうなるかは分かりませんけれども、神様がちゃんとその人がどういうふうな心を持っていたかということに基づいて判断されるのだと私は信じています。まあ、先ほどに言った聖句を見るとですね、これは神様について知り得る事柄は明らかだ。そして神様の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性とは、天地創造この方、天地が、ね、地球が作られてから、被造物、この作られたもの、私たち人間であったり、自然界であったり、そのようなもので明らかに認められるから。従って彼ら、まあ、この神様を信じない人ですね、には弁解の余地がないというふうに言ってます。で、このローマの2章は、まあ、ご自分でぜひ読んでいただきたいと思うんですけれども、 律法を知らないで罪を犯した者は皆律法と関係なく滅びた、知らない人もいるというふうに言っています。ぜひご自分で読んでみてください。次の質問です。罪を犯さないようにするためにはどうすればいいのでしょうかという質問がありました。この聖書の神様の素晴らしいところは、神様が私たちの心に住んでくださるとおっしゃっているところだと思うんですね。で、私たちの心に住んで、私たちの心を変えてくださる。いくつか聖句をここに挙げましたけれども、このあなた方は神から出たものであって、彼らに打ち勝ったのである。あなた方のうちにいますのは、世にあるものよりも大いなるものなのである。神様が私たちの心に住んでくださる。二つ目ですけれども、誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、身をすべてが新しくなったのである。神様が私たちの心を作り変えてくださる。神に服従し、悪魔に反抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げていきます。神に近づきなさい。そうすれば神は近づいてくださいます。ヤコブの手紙の言葉ですね。もう一つ質問ですね。あと二つぐらいいきますけども、なぜ昔の人は高級なものを身につけたりしていたのですか。これでおそらく、大祭司の話をしたときに、この金のであったり、宝石があったりしていたので、なぜこの高級なものをつけていたのかっていう質問でしたけれども、この大祭司の場合は、イエス・キリストの象徴であったという話をしました。で、神様の栄光を表していたので、そのような、また私たちが、宝石のように大切だということを表すために、そのような服装を着ていましたけれども、他の祭司は、質素な服を着ていましたし、聖書で私たちの外面ではなく、内面を飾るようにと進めています。このいろんな外の外面の飾りではなく、隠れた内なる人、柔和で、しとやかな霊という朽ちることのない飾りを身につけるべきであると。このように聖書は言ってるんですね。最後の質問ですかね。罪はどこからが罪ですか。罪という話を今週しましたけれども、罪とは何であるか。その定義はですね、罪を犯す者は不法を行う者である。罪は不法であるということで、神様の律法に反すること。ヘブル語で、この罪という言葉は、ハマルティアという言葉で、的を外すという意味があるんですね。イメージしていただく、弓矢とかでやったときに的を外してしまうというようなイメージを考えていただければいいと思うんですけども、罪というのは正しいことからずれてしまうこと。ですから、例えば、実戒を少し紹介しました。殺してはならないと聖書には書いてあります。でもこれ、イエス様はですね、殺すなと、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく。兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。殺すなという命令の中に腹を立てることも含まれていると、イエス様はおっしゃったんですね。別のところでは、兄弟を憎む者は皆人殺しですと。殺してはいけないというのは、文字通りの殺人とか、その他にも苦痛を与えることであったり、短気になって怒ってしまったりとか、心の中で、あいつめと思ってしまうことも、この神様の律法から外れてしまう。正しいことから外れてしまうことの。ということで、このようにですね、質問にいくつか答えさせていただきました。まだわからないという人はぜひです。私のことに来てもくださってもいいですし、誰かに聞いてください。今日のお話、本題に入らせていただきます。救いようのない人も救われる神という。旧約聖書のマナセという王様のお話です。今週はこの聖書についてお話をしてきました。いろんなこの聖書の仕組みとか、動物の犠牲とか、そのようなお話をしてきましたね。で、このイスラエルの人たち、初めの聖書はこのような形だったんですけれども、その後、だいぶ後ですね、王様が誕生して、イスラエルの三代目の王様、ソロモンという名前の王様でしたけれども、このような立派な神殿をエルサレムというところで作ったんですね。これが、 紀元前967年頃だとされています。先の今週のお話にあったこちらの逆ですね。こちらの聖書は紀元前1400年代ですので、少しの間が空いてますけれども、今日はこちらの神殿で起こったお話です。イスラエルは当時ですね、南北王朝に分かれてしまっていて、そしてこのマナセという王様が出てきます。今日のお話は、聖書を持ってらっしゃる方はですね、歴代志下33章であります。このスクリーンにも聖句を出しますので、こちらで見てくださってもいいですけれども、歴代志下33章でのお話をさせていただきます。神様は正義の神様であって、悪を裁かれますけれども、同時に愛の神様であるというメッセージです。33章の一節を見ると、マナセは12歳で王となり、55年の間エルサレムで世を治めた。時は紀元前708年です。このマナセという王様の前の王様はヒゼキヤという王様でした。初めのこの10年間、マナセが王様になってから10年間は父のヒゼキヤと一緒に治めたそうです。節制と言いますけれども。そして、55年間王様になるわけですね。で、この父のヒゼキヤは、神様に従う人でした。この聖書の神様に従う人でした。失敗もありましたけれども、聖書の神様に従うような神様でした。そして、父ヒゼキヤはですね、神様とつながっていろんなこの守られた体験であったり、神様を礼拝するこの神殿のところを非常に大切にしていましたし、偶像礼拝、この他の神様を拝むのもそのような偶像を取り除いているような王様だったんですけれども、父が死んだ時、マナセが22歳の時にヘゼキヤが亡くなって、今度は一人で王国を治めることになりました。このマナセ王様は、このユダヤの歴史で最も悪い王様と言えるような王様だったんですね。父ヒゼキヤと全く逆のことをして、父ヒゼキヤがみんなの心をこの聖書の神様に向けたところを逆にしたんですね。改革を全部、巻き戻してというか戻してしまって、国を悪い方向に持っていってしまいました。33章の2節を見ると、彼は主がイスラエルの人々の前から追い払われた国々の民の憎んべき行いに見習って、主の目の前に悪を行った。偽の神様への礼拝の場所を立て直して、この偶像礼拝の神様への礼拝場所を建て直して、父の壊したような場所を全部建て直してしまって、みんなをこの偶像礼拝に持って行ってしまった。次の33章の3節、すなわちその父ヒゼキヤが壊した高きところを再び築き、また諸々のバールのための祭壇を設け、アシラ像を作り、天の万象を拝んでこれに仕え。また、我が名は永遠にエルサレムにあると言われた主の宮のうちに数個の祭壇を築き、主の宮の二つの庭に天の万象のための祭壇を築いた。この今週ずっと聖書の話をしてきましたよね。聖書はこの聖書の神様、天地を作られた神様を礼拝するところでしたよね。それのこの神殿の中に偶像を礼拝するところを作ってしまった。例えてみるならば、このキリスト教会の中に全然違う宗教の礼拝するものをボンとこう立ててしまうようなイメージですね。また、さらに一番下のところですけれども、彼はまた、ここですね、 ベンヒノムの谷でその子供を火に焼いて供え物としと書いてあるんですけども、自分の子供をですよ、火で焼いてこの偶像の神様に捧げて、その神様が喜ぶと思ったんでしょうけれども、自分の子供ですよ、火で焼いてこの偶像に捧げていた。占いをし魔法を使い、まじないを行い、口寄せ、これは死んだ人の霊を呼び寄せるという、術ですけれども、この悪霊を呼び寄せる儀式ですね、占い師を任用するなど、主の前に多くの悪を行って、その怒りを引き起こした。もう歴代最悪の王様と言われているこのマナセ王様です。続きます。彼はまた刻んだ偶像を作って神の宮に安置した。神はこの宮についてダビデとその子ソロモンに言われたことがある。私はこの宮と私がイスラエルのすべての部族のうちから選んだエルサレムとに私の名を永遠に置く。ここの場所は特別だったんですね。彼らがもし私をすべて命じたこと、すなわちモーセが伝えたすべての律法と定めと掟とを慎んで行うならば、私があなた方の先祖のために定めた地から重ねてイスラエルの足を移すことはしない。こう約束したこの神殿に偶像を中に持ってきた。もう聖書の神様に真っ向から対立、反対していますよね。このバールという神様は雨を降らせると考えられていた神様で、アシラの神様というのはですね、豊穣の神様とされている神様でした。偶像の神様ではありますけれども、神様を礼拝する特別なところに違うこの偶像を持ってきてしまった。そして続きです。マナセはこのようにユダとエルサレムの住民を惑わせ、主がイスラエルの人々の前に滅ぼされた国々の民にも勝って悪を行わせた。前そこにいた人たちよりも悪いことをしていた。伝承では預言者イザヤをノコギリで切り殺したともされているそうですけれども、本当にもうこの悪名高い王様でした。そして神様はこのようなマナセとその国民に呼びかけるんですね。主はマナセ及びその民に告げられたが、彼らは心に留めなかった。神様がいろんな方法を通して語りかけたんですね。預言者を送ったり、いろんな人を送って、これは良くない。聖書の神様を信じると一番幸せだよ。神様に戻ってきなさいと訴えたんですけれども、みんなその言うことを聞かなかった。私たちにも今神様は語りかけておられます。私たちが間違った方向に行くときに、神様は私たちの心に語りかけてくださいます。ぜひその声を聞きたいなと思います。さらに続きます。マナセの後の王様も同じだったんですけれども、神様は、このように書いてるんですね。神様は、ヨアシという後の、何年、幾年か後の王様ですけれども、預言者を送って、神様は使者を送った。使者を彼ら、しきりにその使者を彼らに使わされたが、彼らが神の使者たちをあざけりその言葉を軽んじ、その預言者たちを罵ったので、主の怒りがその民に向かって起こり、ついに救うことができないようになった。神様は何度も呼びかけたけれども、言うことを聞かなかったんですね。それゆえ主はアッスリアの王の軍勢の諸将をこれに攻めてこさせられたので、この敵に連れて行かれるんですね。親も、また、親と子の関係に例えるならばですね、親が、子供が何か悪いことをしていたり、間違ったことをしていたら、親は警告しますね。それダメだよと。で、警告して、時には子供を叱ったり、じゃあ今日は おやつなしねということもあるかもしれませんね。このように親でも子供をこう叱ったりしますけど、神様も私たちに呼びかけられるんですね。で、警告をして、でも悪い方向に行き続けた時に、時にはこの聖書ではこの裁きという形で、ここでですね、彼らはマナセを鍵で捕らえと、この鼻にこのついてますけれども、こういうふうに連れて行かれたと、聖堂の枷につないでバビロンに引いていった、かなり衝撃的な絵ですけれども、このようにしてマナセ王様は敵に連れて行かれた、神様がしたわけではないんですけど、このアッシリアの軍勢がですね、このように連れて行ったわけですね。ここでですね、この裁きという言葉について、裁きということについて考えたいと思います。神様は時として裁きを下すことがあります。旧約聖書の中で、あるいはこの裁きという言葉を聞くと、大体私たちのイメージでの中ではネガティブなイメージ、悪いイメージがあるんじゃないかなと思います。どうでしょうか。愛の神様と裁きの神様、これ同じ神様なのか思うかもしれませんね。神様はですね、受け入れない人は最後には裁きを受けると。この世の中でも最後に神様は裁きを下すというふうにおっしゃってるんですけど、多くの人はこれのどこが神様の愛の神様なのと。神様は言うことを聞かなかったら、ね、滅ぼしてしまうと。これのどこが神様の愛なのと疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。ある人は、神様は、神様を受け入れない人も、神様を受け入れる人も、全部みんな救えばいいじゃないか。神様だったらできるでしょうと。いや、神様だからこそみんなを救わなければいけないと考える人もいます。聖書の中で今週お話ししてきたように、神様は私たちをですね、ラブレター、聖書を通して私たちに招きをしておられます。私のこのところに来て、あなたに幸せになってほしい、あなたと一緒に住みたいというメッセージをしてきました。しかしですね、強制されないという話もしましたよね。無理やり連れてこない、無理やり心を変えようとはされない。イスラエルの人たちに対しても、私の声に聞き従わず、イスラエルは私を好まなかった、それゆえ私は彼らをその固くなな心に任せ、その思いのままに行くに任せたと書かれています。でも神様の思いは、あなたのことが好きだよという思いであるんですね。私は我が民の私に聞き従い、イスラエルの我が道に歩むことを欲する。神様は一緒にいたいな、あなた大好きだよという神様なんですよね。別の場所、新約聖書では、神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエスキリストによる救いに預からせるように定められたのです。みんな救いたい、神様は願っておられます。みんなに呼びかけをしておられます。エゼキエル書では、トガというのは罪ですけれども、悪いものを捨てて、新しい心をもらいなさい。あなたはどうして死んでよかろうかと。悪い方向に行ってほしくない。同じエゼキエル書、イスラエルの家よ、あなたはどうして死んでよかろうか、一番最後のところですね。私は悪人の死を喜ばない。神様の言うことを聞かなかった人の死を喜ぶわけではないんですね。神様は悲しむんです。むしろ悪人がその道を離れて生きるのを喜ぶ。あなた方は心を翻せ、心を入れ替えてください。心を翻してその悪しき道を離れなさい。イスラエルの家よ、あなたはどうして死んでよかろうか。今週、神様は愛の神様で、誰かが好きになって、好きですと言った時に、はいと言うまで監禁しますと 言わないという話をしましたよね。神様も私たちにあなたのこと好きだよと招いているんですけれども、それを受け入れない人もいるわけですよね。まあ、神様は私たちに救いというものを提供しておられる。あなたを救いたい、あなたの罪を許したい、でもあなたがそれを受け入れないといけない。まあ、人類歴史の一番初めからこの人間は神様にノーと言ってしまった、神様をいらないと言ってしまった結果、この地球に罪という問題が入り込んでしまった。でもその中でも神様はいろんな人を通して聖書を通して神様を愛しておられるんだよ、私のもとに来てそれが一番幸せな道だよと呼びかけておられます。でも神様に従わないと、神様いらないと決断した人たちをそのまま生き続けさせるとしたらどうでしょうか。罪の中に千年間皆さん生きたいですか。この世の中千年生きられる、あるいは一万年生きられると言われたら、初めはいいかもしれませんね。でもこの悲しみのある苦しみのあるそのような世の中にずっとこう生き続けさせる、これ神様の愛だと言えますかね。じゃああなた私受け入れないけど永遠に生きさせてあげるよ。神様はですね、罪を許したいとその救いを提供していますけれども、受け入れない人に対してその罪の中で永遠に生き続けさせる苦しみは、をこの永遠に生き続けさせるという苦しみを受けさせるような神様は愛の神様だと言えないと思います。ですから最終的に神様に従わないという人に裁きを下されます。聖書は永遠の地獄で燃え続けているという教えは聖書では教えていません。神様は裁きを下しますけれども、公正になさいます。聖書の中でこのような言葉があります。ハレルヤ、救いと、途中から言いますね、救いと栄光と力とは我らの神のものであり、その裁きは真実で正しい。まあ、例えてみればですね、皆さん、ディズニーランドが好きな方いらっしゃいますか？ディズニーが。小さい頃ディズニーをよく見て育った方は、ディズニーランドに行ったらもう夢の国なんだそうですね。私はディズニー見て、あまり見てないので、東京ディズニーランドに行っても何かよくわからないなと。感じだったんですけれども、好きな人には行ったら本当に楽しいんですよね。もう年間パス買って何回も行く人もいらっしゃいますよね。で、入りたい、行きたいって思う人にはもう楽園、でもよくわからないという人にはまあたね、行っても絶対行きたくないっていう人、いやあんた楽しいからって言って無理やり連れて行ってもディズニーよくわからない、あるいはね、皆さんジェットコースターが好きで無理やりジェットコースター嫌いな人を連れて行ってもジェットコースターおそらく楽しめないですよね。天国に神様は無理やりに行きたくないという人は連れて行かれないんですよね。このエレン・ホワイトという方が非常に分かりやすく言ってると思うので、ちょっと長いんですけどお読みさせていただきます。一生神に反逆していたものが仮に急に天国に移されて、そこにいつもみなぎっている高尚な清い完全な状態を目撃したとしよう。神様はいらないと言った人ですね。どの人の心も愛に満たされ、どの顔も喜びに輝き、神と子羊、イエス・キリストですね、を褒めたたえる美しい音楽が聞こえ、御座に座しておられる方の御顔からはあがなわれた者たちの上に絶えず光が照り輝いている。神に対して憎しみを抱き、真理と清潔を憎んでいた者たちが、ここで天の群れに加わって賛美の歌を歌うことができるであろうか。神様をいらないと言った人を無理やり、神様が天国に連れて行ったとしても、それは果たして そこで楽しめるかと。果たして彼らは神と子羊の栄光に耐えるであろうか。いや、それはできないのである。彼らには天国のために準備をするように幾年もの恵みの期間が与えられていた。にもかかわらず彼らは純潔を愛するように心の訓練をしなかった。彼らは天国の言語を学ばなかったので、今となってはもう遅すぎるのである。神に反逆した生活が彼らを天にふさわしくないものにしてしまった。そしてちょっと飛ばしますけれども、悪人の運命は彼ら自身の選択によって決まるのである。彼らが天から除外されるのは彼らが自ら進んでそうするのであり、神の正義と憐れみによるのである。神が神の恵みを拒否する人々を最終的に滅ぼされるのは宇宙に対する憐れみからであると。ということで、この裁きについて全体をカバーすることはできませんでしたし、もしかして質問、疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。ぜひ、この学びを続けていただきたいと思いますけれども、ちょっとまとめたいと思います。神様は私たち一人一人に誰に選ぶか、神様を選ぶか選ばないかという自由に選ぶ権利を与えています。で、神様に心を向けることは命を表す。神様から命をいただいているわけですから。で、自分自身に、あるいは他のものに向かうことは死を意味する。神様はいらないということは死を意味するわけです。で、神様はすべての人が命を得るために、神様に応えるように、いろんな機会を通して、私は大好きですよ。私と一緒に住みませんか？心に私を招き入れませんか？と。でも、それでも神様はいらないという場合は、神様は最後のこの消滅という行為を選ばれるわけですね。罪の中で永遠と生き続けることは、またそれ自体がある意味拷問になってしまう。神は滅ぼす方ではなく、救う方であるから、聖書はこの消滅という行為、最終的な裁きという行為を神様の異なった行為、聖書はその中で呼びかけています。神様は愛の神様である。私と一緒に過ごしませんか？私の好きな聖句ですけれども、私は確信する。死も、生も、天使も、支配者も、現在ものもの、将来のものも、力あるものも、高いものも、深いものも、その他どんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにおける神の愛から、私たちを引き離すことはできないのである。神様は愛の神様であります。私たちと一緒にいたい。あなたを一番幸せにしたいと思っておられる神様です。ぜひ、わからないことがあれば、後で聞きに来ていただければと思いますけれども、歴代史下、さっきの話の続きに戻ります。このマナセ王様、史上最悪の王様、33章の12節13節、彼は悩みに遭うに及んで、その神主に願い求め、その先祖の神の前に大いに身を低くして、神に祈ったので、神はその祈りを受け入れ、その願いを聞き、彼をエルサレムに連れ帰って、再び国に臨ませられた。これによってマナセは主こそ、まことに神にいますことを知った。この史上最悪と言われるような、神様の礼拝するところに違う神様を礼拝する偶像を持ってくる神様。自分の子供を偶像に焼いて捧げるような王様。この王様を神様は願いを聞き入れた。祈りを聞いた。そしてイスラエルに戻ることができるようにされた。私たちから見たら、こんな人救いようがないな。そのような人でも神様は祈りを聞かれて、そのような人でも神様は救われる。今日の修法もらったかもしれませんけど、瞑想の言葉というところにですね、これはパウロという人の言葉です。パウロはイエス・キリストを信じる人たちを牢屋に連れて行ったり、殺しているところを見たり、イエス・キリストに従うキリスト教徒をですね、迫害するのをもう使命としていました。 そのようなパウロがイエス・キリストに出会って心が変えられて、私は、と、まあこう言うんですけれども、お読みいたします。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実でそのまま受け入れるに足るものである。私はその罪人の頭なのである。もうその長だと。もう一番悪いと。キリストを信じる人たちを懲らしめていた。しかし私が憐れみを被ったのは、キリストイエスがまず私に対して限りない寛容を示し、そして私が今後、彼を信じて永遠の命を受ける者の模範となるためである。このような私でも、神様は受け入れてくださって、心を変えてくださった。その後、国に戻ったマナセ王は、それまで作っていた偶像を壊したり、町の城壁を建て直したり、偶像のね、祭壇を取り除いて、町の外に捨てたと。このような、自分のしてしまったことを全部、こう、取り除くわけですね。そして神様に、主恩祭、感謝の捧げ物ですね。感謝の犠牲を捧げて、イスラエルの神様を信じましょう。聖書の神様を信じましょう。と言って、この話は、終わります。今週は、この旧約聖書の聖書を通して、あなたと一緒にいたい、あなたのことが大好きだという神様のお話をさせていただきました。ぜひですね、この聖書の中に書かれているラブレター、神様があなたのこと大好きですよ。その聖書をこれから皆さんぜひ読んでいただきたいなと思います。紹介しましたけれども、味わい見よ、主の恵み深さを、いかに幸いな人は、試してみなさい。聖書を読んで、神様のことを味わってみなさい。一度味わったら、また、食べたくなる。試食というのはそうですね。食べてみたら美味しい、じゃあ買おうかな。神様は味わってみなさい。そうおっしゃっています。ぜひですね、皆さんもこの神様を知っていただきたいなと思います。今週はバイブルウィーク1週間ありがとうございました。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声、映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。